はい、こんばんは。ということで、今日は森さんと映画来るの感想ライブやります。ね、ちょっと BGM ホラーのままにしてみたのは、ヒロコさん、こんばんは。ヒロコさん、こんばんは。いいな、超来ますね。お、こんばんは。
あ、こんばんは。
あ、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
音量とか大丈夫ですか？
はい、ヒロコさんの方は大丈夫そうです。
あ、大丈夫です。クリアです。
はい。野球部休みになったということで。
そうですね。今日夕方急に明日は休みでいいよって言われたんで、休みになりました。
休みになりました。ね。
はい。
だからちょっと錬金が減ったっていうかね。
そうですね。一応中日で一日休みが出たみたいな。
うん。
おかげさまでなんかこう、急に休みになったんで、もう何をすればいいかってなってますけど。
ああ、急にね、言われるとちょっと困る。
そうですね。全然予定立てれなかったんで。
うん。ね、昨日休みがベストだったのかもしれないですね、大阪的にはね。
そうっすね。まあでも土日やっぱ仕事上としても忙しい日なんで。
ああ、なるほど。
土日は絶対に休めないだろうとは思ってたんですけど。
はい。
はい。なんとか明日は休みになりました。
とか明日平日だもんね。
はい。ありがとうございます。
ということでね、前々から言ってたね。
はい。
映画。来るの感想会です。
はい。ネタバレ感想会で。
あのウォルさんは自分の喋りをこう結構聞いてきて分かってると思うんですが、
はい、
語彙力があまりないので。
大丈夫です。分かってます。急にどこが面白かったって言われても、いや、面白かったんだけど、どこがって言われるとパッと出てこないっていう話ですね。
うん。個人的にはそのウォルさんでね、感想を寄せる、聞きたくて、そういう気持ちで。
ちょっと確認なんですけど、はい、面白かったですか？
ああ、面白さで言うと、その、最初から最後まで、飽きずには見れました。
わかります。130分あるとは思えないぐらい、なんか飽きないですよね。
う
ん、
そうですね。その、やっぱ、あんまり面白くないなと思うと、うん、携帯見たくなっちゃったりとか、寝ちゃうとかあるんで。
ホラーとかって2時間のホラーは大体中間飽きるんですよね。
だれなかったっていうのは、
大体ホラーってもう正直90分ぐらいが理想っていうのはあります、正直。
あお考えると、クルーは結構長めな方なんですかね。
そう、130分、相当長い方だと思う。
うん。
大体、初めて人が死ぬのはどこなのかっていうのは、そのホラーのこうメーターの一つ。
うん。
1時間経って誰も死んでないホラーは大体飽きない。マジで。
でもこれ見て思ったんですけど、
はい。
なんか、その、思ってたよりホラーしてないなって。
うん、わかります、わかります。だから、こう、ホラーっていうよりもエンターテインメント感の方が強いって言われる。
うん。まあ、なんかそう歌ってもいたみたいですよね。来る、この映画自体は。
うん、で、俺、最近原作を読みなんですよ。
はい。
もともと小説が原作で、
うんうん、
あの日本ホラー小説大賞を受賞したボギワンが来るですね。
はい。
で、読んだら、まあ、正直、まあ、今日はネタバレ OK なんで言いますけど、
はい、
あのやっぱ自分好きなシーンって言うと、やっぱり、柴田理恵さんのシーンと、はいはい、あとやっぱ、ラストのあの、除霊大祭が始まるあたりが一番楽しかったんですけど、
あ小説版も
小説版を読んだら、まず除霊大祭がそもそもないんですよ。
ああ、そのね、違いが結構あるみたいな感じですよね。
そうそうそうそうそう。でその、まあ、言うなれば、うん、その、まあ、大きく分けて3つに分かれると思うんですけど、
うん。
序盤が、まあ、秀樹の 地点から始まる。
ああ、はい。
ね、あの、行く、から始まって、次、奥さん視点の話始まって、
はい。
最終的に、あのね、あの、何でしたっけ、怪奇ライターでしたっけ。
あ、野崎ですね。
そう、野崎、ま、の的な、まあ、視点で最後、除霊大祭で終わるっていう流れだと思うんですけど、
はい。
なんで、野崎のあたりはもうだいぶ話変わってます。
ああ、そうか。ウォレさんは、その、映画見てから小説最近読んだって感じ
です
か？
そうなんです。もう完全にもう別として見ないと、みたいな、うん。あ、ミミカさんこんばんは。
あ、こんばんは。チョコマさんも、ね、ホゲータです。ケロクさんもこんばんはと。
今日、せっかくなんでツイートしときますね。
はい。今日、うちに来てくれてる方は多分、知ってるんだか、もう見る気ないんだかって感じかな。どっちかかな。どっちかやけど。
まあ、逆に俺としては3回ぐらい見てもいいぐらいまであるんで。
ああ。
ネタバレを見た上で見てほしいっていうのが逆にあります。
そうですね、その、だんだん分かってくることが多いから、その、最初に振り返って、見てみるとまた、この時こいつはこう思ってたのかっていうのはありますよね。
わかります。その流れで言うとすげえ言いたいんですけど、
はい。
最初 V6 の岡田くんって気づかなくないですか？
ああ、確かにね。ちょっと、なんていうか、うさんくさいみたいな。
そう、うさんくさいなんかいるなって思って、うん、後半だって、え、岡田くんじゃないってなったっていう。
あの、ヒゲ面がなかなか見ないですよね。
そう、うん。で、演出かわかんないですけど、多分わざとわかんないっぽい感じになってますよね。
ああ。
そんな最初はそんなめちゃくちゃ重要なポジションでもないよみたいな。
そうですね。
そう。後半めちゃくちゃ結局重要なんですけど。
うん。あの時点だともうね、ずっとあの、秀樹か。
そう。
山吹聡演じるね。秀樹が主人公っていう視点でやってるから。
はい、
野崎はまあ、なんだろう、サブキャラなのかなみたいな。
そう。ちょっとしたね、
うん、
取っかかりになる、ネゴシエーターじゃないですけど、ね、
うん、
いろいろこう、組み合わせてくれる人みたいな。あ、で、そう、ちなみにその原作版との違いをちょっと話しますと。
あ、ちょっとその前にあれなんですけど。
あ、はい。
自分がこのクルですか？
はい。
は、なんだろう、最初、あの、ホラボの紹介で聞いてて。
ああ、はい。
でざっくりその内容、まあ、ネタバレなしでそれ紹介されてたんで。
うんうん、自分もそれ聞きましたよ、ちゃんと。
あ、聞きました。触りで聞いてて、なんかイメージ図はできてて。
うんうんうん、
で、最近になって映画見て。で、その後なんだ？ウォルさんと感想会話すってなって、
うんうん、
なんかちょっとうろ覚えな部分も出てきたから、
うん、
他のポッドキャストで、その、来る話してる、ラジオをちょっと探して、いくつか聞いたら、その、原作版のネタバレしてるのもあって、
はい。
多少はそれは知ったっていうところがあるっていう感じです。
なるほど。
はい、
そう、原作版は確かに、あ、続くんだろうなって思うし、
うん。
その、なんて言うんですかね。全然違うけど、これはこれでいいっていう良さは確かに感じました、俺も。
うん。もう映画はこれで終わりだよっていう感じですかね。
そうっすね。終わりだよっていうか別に、ああ、良かった、面白かった、みたいな、なんて言うんですかね。うん。うん、あと、その、いわゆる、その、なんて言うんですか、ホラー映画の貞子とか、
はい。
呪怨のかや子とか、ああいう感じみたいに、うん、その、いわゆるその、何が来てるのかっていう何がを、こうはっきり描写しなかったっすよ。映画は。
はい。
で、原作だとかなりこう、まあ、かなりっていうか、詳細にというか、しっかりと描写をされてるんですよ、うん。
ちゃんと出てるみたいですね、この。
とにかく、こういったものがこういう感じで襲ってくるみたいな。
うん。なんか、乱歯罰って、その、歯が不規則に生えてる、
うんうんうん、
クリーチャーみたいな。
そう。仕様
が出たみたいですね。
ねえ、それはそれで別にいいし、
うん、
ていうか、その映画版の方はやっぱこう映像じゃないですか。
うん。
映画ってこう視覚、文字じゃなくて文章じゃなくてこう絵として見るんで、
はい。
それはそれで描写しないことで、なんかこう、俳優の演技力とかで分かるところがいいなとは思いました、個人的には。
あ、確かにですね、うん。見えないものの恐怖っていう。
わかるわかる。うんうん、
ありますね、そうそうそう。ホラー映画って。なんか、見える。
だってどんなね、クリーチャーかと思うんですけどね。
うん。見えて、なんか、しょぼいと、なんか、興ざめみたいなのもあるし。
うん、なんか、その、最近だと、その、牛久ルミナとか、ああいう、こう、なんていうんですかね。ちょっと話題性があったりするホラー映画たまーに見るんですけど。
ああ、はい。
もう一番大事なそのクリーチャー部分がしょぼすぎて、マジかよーってなるのとか、あと最後はなんかもう、もうどうでもよくなったのかなみたいな感じ。
急な。
設定ボロボロになるようなやつとか見て、いや、これはちょっとなっていうのはちょっとありましたね。
見えないままなら見えないままでっていう。
うんうんうん。
じゃあ、それでという。
じゃあ、そろそろ本気出して、ちょっとネタバレの話もしてきますか。
あれですか、ちゃんと冒頭から追っていく感じで、あれですかね。
あ、そうですね。せっかくなんで、冒頭から、まあ、ちょこちょこ追っていきましょうか。
わ、は
い、
かりました。
俺もなんか忘れないように、今パソコンで、あらすじを見ながら、こういう順番だったなって思いながら。
あ、それ、ちょっと頼りでいこうかな。
はい、行きましょう。
はい、お願いします。
で、このあらすじなんて、こと細かくは書いてないんですけど、一番最初って、
うん、
要はこう、なんていうんですかね、アパートで決戦みたいな、襲われでどうしようみたいな、っていうシーンから始まりましたっけ？
秀樹が、
うん、
琴子からの電話の指示で、
そうそうそう、そうです、そうです、そうです。ですよね。
そう、あれをしてくださいって言われてるのをやってるっていう。
っていう、こう、俺、そういう演出大好きなんですよね。
あ、入り方がってことですか？
そうですね。いわゆる他の映画でも、まず中盤とか終盤直前ぐらいの、いいシーンちょっと流してから、
はい、
ここに至るまで何があったってなっていくっていう演出大好きなんです
ね。ああ、まあ、よくあるっちゃあるのかもしれないですけどね。
そうそう、よくあるっちゃあるんですけど、ああ、こういう演出好きって
思うから。まあ、ワクワク。
2回目とかも楽しんで見て。
出ますよね、こういうのね。
うん。まあ、とりあえず好きっていう話でした、まず
は。あ、はい。
ね、いや、あれもいい伏線でしたよね、すごく。
うん。何やってるんだろう、みたいなね。
そうそうそう。あ、なんか絶対やばいやつ来るし、その電話のね、声がね、いかにも、いや、大丈夫ですよっていう声の感じ。うん、
そう。
そう、言う通りにしてください、大丈夫ですよっていう決戦みたいな感じがありましたよね。
うん。何かが起きるっていうね、直前みたいな、ね。
そうですね。そう。で、どんなやつ出るんだろうっていうドキドキを残しながら、
うん、
さあ、ここまで何があったんでしょうっていうふうに本編始まるみたいな。
ね、これで、なんだよな、そこまで行く道筋っていうのがね。
なんで、マジ、その、なんて映画の、何時間あるよって、何分あるよっていうの知らないで見てたら、多分中盤ぐらいは、あ、終わるんだって思いますよね、そのシーン行ったら。
ね、そうですね。
うん。実際は違いますし、そこからが、まあ、ここから本番ですよ、みたいなこともありましたけどね。
うん、そこがちょっとなんていうか、うん、騙しじゃないけど。
うんうんうん。このミスリードがすごく良かったですね。
うん。
で、なんならそれはもう、なんか第一部ラストみたいなとこでしたよ
ね。あ、そうですね。
うん。おおむね3部ぐらいに分けるとしたら、第一部のラストはこのシーンですよ、みたいな。
うん。
で、本編が、で、始まりますね。
はい。
はい。で、個人的にはやっぱり、なんていうんですか、まあまあ、ある夫婦子供が主体となった話でなんか化け物に襲われてるみたいなのが概ねの流れじゃないですか。
そうですね。
で、その主人公、秀樹ですね。秀樹と、
はい。
妻夫木聡演じる。
はい。
はい。秀樹と、まあ、結婚に至るまで、結婚式からぐらいですかね。
うん。
話は始まっていくんですけど、ちょっとした、 胸クソ悪いっていうか、こう、ちょっとチクチクするっていうか、わ、
うん、
かりますか、あの、こいつく、ダメだなっていうのが、ふわっと伝わるみたいな。
その、奥さんの、かな、が、うんうんうん、ね、もう、その、秀樹の対応に対して、
うん、
嫌な顔してるのを見るたびにね、なんかもう、
うん、
この、ね、秀樹ダメ、ダメっていうかね。
うん、なんかちょっと、うってなりますよね。
うん、
うん、私、あのね、実家、旦那の実家の、その、冠婚葬祭、葬式とかが、
そうそう、
親戚の集まりとかっていう、こう、田舎のダメな感じとか、こう、じわじわ来ないですか、う
ん、じわじわ。
ああ、やだよな、こういう親戚、みたいな、こう、ひと事なんで見れるんですけど。
そうっす。実際、なったらね、奥さん辛いだろうな、とは思いますよ。
わーって言って、やっぱりこう、一部ラストに向けて、ゆっくりと秀樹に対する、こう、なんていうの、ヘイトを食べていくっていう。
そうですね。
こいつダメだろうって突っ込みながら徐々にヘイトを貯めていく感じが個人的には好きです。
まあ、この後、ね、なんか揉めちゃうんだろうな、みたいな。
そうそうそうそう、そう。
イメージは。
で、揉めちゃうんだろうなって思いながら、妻が我慢して、なんとギリギリまで全然揉めないところが逆にリアリティを感じて、ちょっと嫌だなっていう。
ああ。そのね、カナはね、なんか、頑張れば幸せになれるみたいな気持ち。
そうそうそうそうそう、そう。
で、無理してるっていうところだった。
で、まあ、で、その、なんかこう、いわゆるこう、怪奇現象的な前振りとかがその辺であるんですよね。
ああ。ね、その、秀樹にあった過去の話。
そうそう、過去の話とか、まあ、そういう話とか、うん、その親戚から聞いたりとかして、なんか、ね、なんか、ふん、そういう伝承とか、なんかそういうのがあるんだ、みたいな前振りがスタートするみたいな。
うん、
なんですね。そして、ま、個人的には、ホラボドでも言ってたんですけど、
はい。
まず、あの、会社の後輩が不憫すぎるっていう。ね。全然、何一つ全く悪いことをしない。ただただ、対応し、なんていうの、取り次ぎをしただけなのに、
うん、
最終的になんかもう弱ってって1年後に死ぬっていう。
あの、即死じゃなくて、一年後っていうのが残酷ですよね。
そうそうそうそう。何一つ悪いことしてないのに。で、その、ま、で、その、なんて言うんですかね、それこそ他のホラー映画と比べたときに、
はい、
例えば呪怨だったりすると、うん、呪いの家に行ったら死ぬじゃないですか。
そうですね。
まあ、ざっくり言えば。で、うん、その、リングとかだと、要は呪いのビデオを見たら死ぬじゃないですか。
そうですね。
そう。ほんと何もしてないより死ぬって。
まあ、なんていうか、その、呪いの元凶になってる秀樹に関わっちゃったがためっていうのは、
そうそうそうそうそう。
いますけど、まあ、それにしてもっていうね。
そうっすよ。で、やっぱホラー映画って最初誰がどんな風に死ぬかってすごい大事じゃない。ホラー好きとしてはやっぱり。
ホラー好きとしては。まあ、あれが一番
最初。最初かなとか。うん。
最初か。
そう、あれが多分最初ですし、
うん、
不気味だけど、その、なんていうんですかね。それが俺のせいで死んだっていう確証も持てずに行きますし。
ああ。なんでこんな
ことなんか変なことあって、なんか弱ってったな。あ、死んじゃったみたいな。
うん、ね、まあ、死ぬ間際ぐらいなのかな。なんか間際っていうか、お見舞い行って、
そうそうそうそうそう。
後輩がブチ切れてるみたいなね、なんか。
そうそうそうそうそう。
あれ、あそこのシーンもすごいかわいそうだな。
そう、かわいそうだし、いい演技するなーって思いながら見てましたね。
うん、
後輩も良かったし、このしれっとクズ感、クズな演技をできる妻夫木聡すげえなって思いながら。
ねえ。あのクズキャラ演技はすごい。
うん。感じで、いい感じで、まあ、まず一人、行き、みたいな。あ、そっからは、まあ、イクメンがスタートしますね。
うん。まあ、流れ的にはなんだろう。結婚式があって、
はいはいはいはい。
後輩がやられて、子供が生まれるみたいな。
そうやって生まれるっていう。うずらだけ見たら幸せそうな家族、内側はまあまあまあまあなことが起きてるみたいな。
うん。
苦手な人だったら苦手かもしれないですね。変なリアリティが。
ねえ。
で、その、なんか第一部、要は旦那の悲劇視点だと、なかなか、その、本当にやばい部分は、まあ、出てこないんですよね。
ん？やばい？
やばいっていうのは、悲劇がどのくらいクズなのかっていうところは、こう、チラチラっと出るんですよ。
うん。
なんかこいつダメなんじゃねえかとか、その、不倫してんじゃないかとか、
うん。
なんかあんまり育児できてないんじゃないかっていうのが、チラチラっと見えるんですよ。
うん。
そう。で、これも第2部で、いや、こいつどんだけいろんなことやらかしてきたのかってのはだんだん分かってくるんですけど。
ああ。
なるほど。ここで、大学教授の津田とか出てきますね。
うん。ね、最初は、なんかいい友達としてみたいな。
ただ飲み友達ちょっと相談されてみて、まさかあんなことになるとはね。
うん。
うわ、もう、もうちょっと話しましょう。話しましょう。
ちょっと音声があるかな。
見られてるかな？
はい。あ、今大丈夫です。
あ、はーい。
はい。うん、
はい。で、まあ、なんとなく不安、間違えました。私は友達として普通に、大学教授の津田と、まあ、相談乗ったりとかして、
うんうん。
そうですね、その、要は、あれ、あれ。何が来るかは、描写はされないけど、あれっていう存在が来てる気がするみたいな話を相談するっていう流れでしたね、ここまでは。うん、
まあなんか、
領域、はい。
あ、そう、津田っていうのがなんか民族学に詳しい。
ああ、そうです。そうですね、民族学を研究している教授みたいな。
うん、だからそういう、なんていうか、オカルトチックなこともなんか相談できるんじゃないかみたいな感じで相談したんですよね。
そうっすね、そうっすね。で、秀樹の実家に伝わる、そういう、ま、要は、なんていうの、生ハゲみたいな、民族伝承みたいな、
うん、
っていうのを調べてくれたりとか、もう親身になって相談を打ってくれるんですよね、津田さんは。
うん、
で、ここで、まあ、ようやく、こう、家庭内に事件が起きるんですよね。
うん。
秀樹が買い集めた。金井なんでのお守りとかお札が、
うん、
ある日帰宅すると切り刻まれているっていう、
まあ、
いやもう荒れ放題、
はい、奥さん、娘は泣いてるみたいな、
子供めっちゃ泣いてる、奥さんは放心状態みたいな、ここでも秀樹はね、あもう奴が来たみたいなね、
うん、そうね、後輩殺したやつ、
そうそうそうそう。やつが来るっていう。そうなって、ここの、ああ、まあ、ここもミスリードかって思いながら。
うん。
で、あ、ここの辺で、まあ、まあ、要は、やつが来たっていうことで、ここで初めて、野崎が出てくるんですね。
ああ、そうですね。その、津田から紹介してもらうって感じ。
うん。で、まだそういうの詳しい、ルポライターがいるよって言って、で、まあ、野崎っていうキャラクターが出てくると。
うん、
で、この時はもう、さっきお話しましたけど、二人も V6 の岡田くんだとは誰も思わない。
誰も思わない。
いや、ほんと、事前にキャスト知らなければわかんないと思いますよ。
うん、そうですね。
で、まあ、知り合いの霊能力者のキャバ嬢の誠を連れてくると。
まあ、あれかな、誠の、なんか、うちに行ったかな、あれはね。
ああ、そうっすね、そうっすね。
うん。
あの、お部屋。
お部屋。汚い部屋と書いて。
だいぶ汚い。
うん。
お部屋に。で、まあ、いかにも、なんか、そう、言葉を選ばない、こう、なんていうんですかね。 正直あんま頭良くなさそうな、しかも真っピンクの髪のね、女の子にね。
うん、だいぶパンクなのね、見た目の。
そうそうそう。初めて会った人に、ちゃんと家族大事にしてるみたいなこと言われて、ぶち切れるっていう、
ね。うん。まあ、これはなんか。
こんなに、いろんなことしてんだぞ、イクメンだぞ、みたいなことを思ってた秀樹がね。
ああ。なんていう、激凛に売れちゃって、怒って帰っちゃうみたいな。
もうふざけんなよみたいなこと言ってね。
うん。
まあで5つもまあ最終的にはまあその誠がまあ子供と仲良くもなっていって、
うん。
でまあ私正直秀樹にしてみてもその化け物に襲われる気がするしどうにかしなきゃいけないって思ってから頼らざるを得ないみたいなそんな流れでしたね。
う
ん、
そうですね。
うん。そう。ここから、ん？あー、これでいったん？これから、仲良くなっていって、まあ、要はもうそういう襲ってこないんじゃないかって思いきや、
うん。
そんな矢先に、奴が現れて、
うん。
誠の霊能力吸い取っていきます。そんなシーンありましたっけ？正直、あらすじ見ながらあったっけって思ってます、今。
でもなんか襲われてるシーンはあったような。
そうっすね。なんか来たって言って、まあ、対抗して、ちょっともう、ね、うん、倒れちゃうみたいな
ね。そうですね。
そうでしたね。で、ここで、まあ、お姉ちゃん、もう一人、まあ、主役じゃないか、もう重要人物。
うん。
めちゃもう、いかにも、私、霊能力者ですっていう、雰囲気もりもりの松たか子が。
そうですね。まあ、
はい、出てきて、まあ、電話だけですけどね、最初は。
はい。
で、ここで、ついに、愛坂節子、柴田理恵が出てきますね、ここで。
これ、そうですね。
で、俺、この映画見る前に、
うん、
柴田理恵すごいよっていう噂聞いてたんですよ。
うん、
で、俺最初出てきた、あ、柴田理恵だと思って、確かにすぐ、ね、中華料理店でね、
うん、
この霊能力者の愛坂節子、まあ、柴田理恵が除霊してくれるよ、あれから、みたいな、流れで中華料理屋行くんですけど、サクッとやられるっていうね。なんかもよくわかんないけど、サクッといい感じのスプラッターがね。
そうですね。なんか電話がかかってきて、
うんうんうん。
電話に出ると、まあ、あれが襲ってくるみたいな。
うんうん。要は、あれっていうのは基本的に、まあ、いろんなホラーでありますけど、うん、もう返事をしたらいけない、招き入れてはいけないっていう、まあ、そういうタイプの化け物だったんで、
はい。
電話に応対するっていうのが多分一つのトリガーになってるのか。
うん。
まあ、抵抗しようとした柴田理恵の片腕が、まあ、飛ぶっていうね。
あそこが、まあ、なんか、第二グロシーンみたいな、ちょっとした。
そうそうそう。あれはね、腕が飛んで、多分確か血がだいぶ飛んで、飯食ってる人のところにめっちゃかかるっていう。ラット好きのたまんないシーンでしたね。
なんか、こじんまりとした中華料理屋の中であんなことが起きるってのなかなか珍しいよな。
そうそうそうそう。すっかりと描写されてましたよね。で、柴田理恵退場って思いましたよ、本当に。
あれでもうお亡くなりぐらいの感じはします
よ。そう。だって片手飛んでるんですもんね。出血もすごいし。
ただ死んではなかった。
そう。実は死んではなかったっていう第二ラウンドがあると、たまんないっすね。柴田理恵、そこの場演技も良かったですよね、柴田理恵の。
うん。
いかにも霊能力者のおばちゃんっていうか。おばちゃんではあるんだけど、なんていう、ギブアイコじゃないけど、なんていうかこう。
ね、見た目うさんくさいけど、
そうそうそうそう。
なんか、その、襲われて、
うん。
秀樹に逃げて、みたいな。
うんうんうんうん。
感じで、しっかりその指示はしてくれるみたいな。
そうそうそうそう。でも、あれがプロっていう感じがね。
うん。
よかった。 ちなみに原作だとサクッと死んでます。
あ、ここで死んじゃう。
死んじゃいます。
あ、
ちなみに原作だと、
う
ん、あの、要はお姉ちゃん、ことこ、
はい、
お姉ちゃんがやばいんで、うん、いろんな透明な人にお願いしときますねって言って、5人ぐらいに、そのお願いするんですよ、除霊を。
はい。
すると、あの5人中4人が、いや、あんなやつって無理無理って断られるっていう。
ああ、じゃあこの柴田理恵だけが受けてくれたっていう感じだな。
そう、柴田理恵だけが受けてくれて、サクッとやられるっていう。
かなり絶望的な状況です
よ。そう。で、まあ、やられちゃったから、お姉ちゃんが出張ってくるみたいな、そういう流れだったんですよ。
うん。
うん。この辺から徐々に加速していきますよね。まあ、化け物迫ってるっていうね。
そうですね。
で、ここからですよね、冒頭のシーンに。
繋がっていくのがどうかな。
で襲われて、あ、やばい、やつが近くに来てるって言って、
うん、
で家に帰ろうとして、とりあえず子供と奥さんを早くどっか行ってって言って、
うん、
で電話の指示で、まあ、自分一人で家の中入って準備をするっていう冒頭のシーンに行きますね。
そうですね。この時の秀樹のビビりようがすごい、ね、まあそれは怖えよなっていう。
まあまあまあ、確かに目の前で腕飛んでますから、
ね、飛んでるし、自宅行ってね、なんかしろっていうのがね、一人で。
でね、一応もっともらしいこと言うんですよね、なんかこう、
うん、
器に水入れて鏡割ってとかね、包丁刃物とかはちゃんと全部こう包帯とか巻いて一箇所にして、それで隠して鍵もしとくんだよみたいな、
うん、
なんかプロに言われたら、なんかそれ大事な気がするっていう気持ちがしてくるって。
そう。疑いようがないですよね、もう。だって、頼るのがその電話だけだから。
うん、そう。そしてあの電話の説得力たるわね。私は絶対間違ってませんっていう、その松たか子の声でね。よかったなぁ。で、まあ序盤に戻って、で、実はその電話の主が、あれなんですよね。化け物が、こう、な、うん、り変わっていってたっていうのが、
ね。
わかるんですよね。
この、指示されてる方は受けで、あの、家電？で、それやってる途中でなんか、その、携帯の方に電話かかってくるんです
よね。そうそうそうそう。あれってなるんですよ、
うん。で、電話出ると、その、松坂君のね、同じ声が聞こえて、あれみたいな。
ええって。
どうでもいいのかな
ってなったら、実はその刃物とか鏡っていうのは、そもそも化け物自体が嫌だ、嫌いだったから、
うん、
それを使わせないようにするっていう、知能犯じゃんっていうなる。
ね。
いやー、ここで第一どんでん返しですよね、ま
ず。騙されたっていう。
あ、そういうことかーって、クライマックスどころか、ね、ああ、もうダメじゃんってなるっていう。
そう。この状況で秀樹どうなっちゃうのみたいな感じですよね。
そうそうそう。そう、ああ、もう積んでるって思いながらね。
うん。
で、確か最初にもうだいぶばっくりいかれますよね、確か。
ね。
うん。
玄関の。
その化け物の描写もなく、ただただもうその、やられた跡がずっと出てくるっていうね。
うん。
うん。ね、序盤を見てた人は、あ、このまま退治っていう流れかなっていう序盤のフリーはもう完全にそこで終了ですよね。
はい。
いや、まあ正直もうここまで見ただけでも、ああ、面白かったっていう気持ちはちょっとあります。
うん。
でここからね、急にね、秀樹が死んでから1年後っていうことでね。奥さんの悲し点で、その、秀樹がやってきたこととか、いろんなことを振り返りながらまたね、行くんですよね。
うん、ホラボードで聞いてたから、もう秀樹死んじゃうんだなっていうのは分かってたんで。
あ、なるほど、なるほど。
そう。だから、知らないで見たらまたね、
うん、
ええー、ってね、なったんだろうなって思いながら。
ええー、ってなるし、1年ってなりますよね。
うん、そうそうそう。うん、で、続くんだ、みたいな、なんかね。
そう。コラボだと多分この、 この奥さんのシーンの途中ぐらいまでネタバレしてた気がするんですよ
ね。そうね。
私、このね、シングルマザーになってスーパーで働きながら、いわゆるこうシングルマザーあるあるじゃないですけど、子供が熱を出してって休みがちみたいな。うーってなりますよ、ちょっと見てて。
なんていうか、なんか昼ドラじゃないけど、そういう。
わかります。ね。
気の重いなんか、人間ドラマみたいな。
そう。ほんとね、この来るね、序盤もそうっすけど、こう人間的なちょっと嫌な部分とかをチラチラ出してくるんですよね、ほんとに。ね、
うん。こっちのが、でもなんていうか、ね。嫌だなーって思いながら、
ね。見てました、ね。うん。誰かが悪いとかじゃないんだよなって思いながらね、うん、最初はね、
うん。どうしてこうなったみたいなね。
うん。
どうしようもない。
だからね。こう、ちょっとあれやこれやするのとかもわかるし。
うん。
し、あ、ちなみに、これで、誰でしたっけ、民族学の教授、津田。
津田。
そう。津田と原作では浮気してないです。
ああ、ね、らしいですね。
素晴らしい。原作だとしてないし、そこも逆に、なんか、映像として自然な流れで不倫してんなって思いましたね。
カナがその映画だとだいぶ悪女に描かれてるっていうのが、
そう。だいぶその流れがスムーズじゃないですけど、
うん、
そのどんどんダメな方に行ってるっていう
のが、ね、子育てに病んじゃってみたいな。
うん。だって最初に話した霊能者の娘じゃねえや。キャバ嬢。
キャバ嬢、誠。
そう、誠に子供を見てもらいながら、
うん。
振りに行くとかね。
ねえ。
ねえ。
だからそこに、で、その家出てくる前に、誠に、その子あげるよって、あのセリフがだいぶきつかったですね。
うん。あれもマジかよって、もうダメだって思いながら見ますよ、そこは。
相当闇っぷりがすごいっていう。
そう、すごかった。うわーって、どうなんのって思ってきましたよね、あそこの辺は。
笑えないんですけど、本当に。
で、まあ、解説サイトとか見て、ああ、なるほどとも思ったんですけど、秀樹も、まあ、正直ダメな部分多かったじゃないですか。
はい。
でも、結局、もう本当に最後、死んじゃうかもしれない、娘とか妻に危険が来るかもってなった時に、
うん、
自分の身を挺して化け物をぶっ殺してやるっていう、うん、なんていうんですかね。追い詰められて、最終的にはもう、親として、父としてどうにかしなきゃっていう頑張るシーンあったじゃないですか、最後
は。
うん、
はい、最後は。
まあ、結局死ぬんですけど。
うん、
結局死ぬんですけどね。
はい。
ありましたし、このお母さん、シングルマザーになったカナも、いろんなダメなことするけど、最終的にも娘を守りたいっていう流れ、まあありましたよね。
そうですね。
そう。ダメだけど、みたいな。ちょっとだけ最後希望残してるみたいなね。ダメだけど、みたいな。
そうですね。完全にダメなままではないっていうことが、救いがあったかな。
ちゃうんだけど、でも子供やっぱ大事みたいなね。
うん。まああれなかったら本当にただの胸クソ映画で終わっちゃうから。
そう本当にただ胸クソ悪いで終わっちゃうっていうね。う
ん、見ててやっぱなんか自分が一番辛い怖いっていうかなんだろうな、重いなって思ったのはやっぱこのカナが病んでいく玉というか。
カナだけが悪いわけじゃないっていう。
ないからこそみたいな。
うん。ねえ。で、まあ、なんやかんやって、そう、あれもやってきて、
うん。
で、まあ、カナはもう追い詰められて守ろうとするけど、守りきれずに、
うん、
娘をさらわれちゃうと、あれに。
そうですね。
はい。 こっからはもう、あれっすよ、大奴隷滞在のスタートですよ。ここは最高に盛り上がりますね、やっぱり。
ここからもう終盤にかけてね。
中盤にデッドコースっすよ。もう、ああなって、ああ、もう連れ去られちゃった、終わりみたいなとこからね。
うん。
いやいや、まだ終わりじゃないよって言ってね、野崎がね、岡田くんと誠が。
うん。
で、まあ、やっぱり、そのさ、覚えてると思うんですけど、その、さ、めちゃくちゃ、まあ、その、お姉さん、ことこ。
はい。
まあ、超強力な松たか子演じるお姉さんが、もう、うん、じゃあもう、めちゃくちゃすごい除霊するよって言って、
うん、
もう学校のグラウンドぐらいのところに、もう、なんていうんですかね、キャンプファイヤーじゃないですけど、
うん、
あの、神事をする祭壇組み立て始めてーの、みたいな、
うん
で。全国各地から除霊師集めーの、みたいな。そう。で、集めーのなんだけど集まらないっていうのが最高に良かったっすね。
ね。ね、まあ。沖縄から、イタコじゃないけど、なんか、すごい雰囲気のあるおばちゃん4人組みたいなのが。
そうそうそうそうそうそうそう。
空港から登場して、
うん、
で、タクシーで向かってる途中でね。
そう。え、もう前振りゼロでしたよね。もうすっげえさ、ね、今から仕事行くのよ、私たち、みたいな気分でね。めっちゃ話してるとき突然ですよね。
そう。ただのおばちゃんにしか見えないけど、絶対この人たちやってくれる感が出てたのに、
そう。
タクシー乗ってたらトラック突っ込んできてみたいな。
どう見る？もうどこの海外ドラマだよ、みたいな。
ねえ。それは、でも、あれが、あれに襲われたっていう話。
そう。いや、まああれ何でもありかよって思いましたよ、
ね。そう。
もうね、だからその前、さっき話したの、呪音とかみたいにね、
うん、
なんかトリガー引いて、なんかじわじわ迫ってくるとかじゃないですよね。もうよくわかんないけど、なんかもうサクッと殺されるっていう。
うん、まあ自分に害を及ぼすとやつは、テクニック的にやっていくみたいな感じなのかね、向こうとしては。
それで、まあ大除霊対してやるでって言ったんだけど、なんか半分ぐらいとか、全然人集まらんみたいな。
うん。で、なんか別のところで、なんか新幹線で向かってるおじちゃんたちがいて。
あ、いた。
で、なんか、その、なんだ、いた子のおばちゃんたちが襲われたのを電話でして、
うん、
で、なんか、俺は名古屋で降りる。お前は、なんだ、新横浜で降りるみたいな。分担してて、なんか何人か行ければいいやろみたいなセリフを言ってたみたいな。あそこがかっこいいっていう人が結構多いみたいですよね。
確かに、そうね、うん。誰かつければ払えるよって、もう死ぬ前提かよみたいなね。
なんかそれだけなんか強大な相手を、敵を相手にしてるみたいな。
そう、すごかったっすね。で、もう正直俺の中ではもうその、タクシードーンのあたりがマックス、もうマックスだったかな、みたいな。
あ、そうなんですか。
なんかね、もう、シンジスタートするまでが一番良かったかな、みたいな。
ああ、盛り上がっていく感じが。
そう。うわぁ、死んだーみたいな。もう一個ありましたね。ありました。その儀式準備してて、
うん、
すっげーね、そのコーチも警察もめちゃくちゃ力のある霊能者なんで、警察関係とかにも力があって、交通規制して、いろいろ組み立てて、なんか学生とかが巫女服着たりしてね。
ね。
そう、いかにも大人数で準備してますって言ったところに、ここで出てくる柴田理恵ですよ。
生きてたっていう。
生きてたー出たーってなりましたね。
片腕なくなってるけど生きてるっていう。
生きてるし、来るーって思いました
ね。ね。
で、そこからね、その、例の部屋に行って、
うん、
なぜか、楽しそうに笑顔で話しする悲劇と、
うん、
その柴田理恵の姿がね、明るい部屋でね。
ね。
え、悲劇死んだ？え、ここどこ？いつ？みたいな。いきなり、時間飛んだってなったら、笑顔で話しながらいきなり挨拶、あのね、柴田理恵がね、ナイフをね、うんドーンってやって。
痛くない
っていう悲劇がね。
ねえ。痛いですかつって。
え
痛くないっていうことは。
だからですよみたいな。
あのシーンめっちゃ良かったです。
あ
っまあなんていうかあれは。
ね、めっちゃ良かったっすよね。 って、あ、死んでるって言ってね、スーって成仏するみたいなシーンが良かったっすよね。
ね、なんか、成仏してない秀樹を成仏させるためにやったっていう。
うんうんうん。
なるほどね。
あんまりプロって感じでしたよね、その辺ね。
いや、なんかもっと柴田理恵のキャラはネタキャラだと思ってたんで。
あ
ー。え、こんないいキャラなのと思って。びっくりしました。
いや、演技も最高でしたよね、本当に。
うん。普通に名キャラなんだなっていう。
うん、っていうのもあって、まあ、それで、まあ、第一段階じゃないですけど、それをやって、うん、まあ、そこからの主人公野崎のターンですね、野崎と。
まあ、ほんと。まあ、ことこ、ことこは、
あ、ことこ、ことこ、そうそう、
主人公ね。
で、まあ、その、娘さんと、ことこさんを、まあ、仲良かったんで、まあ、あれに連れ去られたけど、どうにかして取り戻したいっていう、助けたいっていう感じで。個人的にはもう本当その辺は、正直もうなんか柴田理恵良すぎて、なんか正直うろ覚えまであります。
クライマックスがそこら辺だと。
クライマックス前の柴田理恵、ああ、もうよかった、みたいな。
うん、
で、結局その化け物描写がないっていうのもあって、クライマックス感はあるんだけど、ちょっと物足りなさを感じると言いますか。
うーん、
派手に準備したけど、なんかもよくわかんないやつから、なんていうかね、こう、気合と根性でどうにか取り戻すみたいな演出ですかね。
気合と根性。
まあ、確かに壮絶なんだろうなって思うんだけど、いわゆるそのね、モンスターとかだったら、もう直接対峙して、迫ってくる恐怖とかあるんですけど、うん、あんまりそういうのなかったですよね。なんかよくわかんないけど、吹っ飛ばされたりとか。
そうですね。まあ、なんか、その、秀樹とカナの娘がさらわれちゃって、それを、助ける助けないで結構揉めてたんですよね、最後までね、マスターが怒って。
そうっすね、そうっすね。
で、なんかナイフ刺さる、野崎が刺されたりしたりね。
うんうんうん、
で、結局なんか、ことこう、説得したじゃないけど、
うん。
ね、どうしようもない妹ね、みたいな感じで、なんか、助けてくれるみたいな感じで。
なんで正直この辺はマジあらすじ見るまでなんかもうその柴田理恵良かったーっていう気持ちが強すぎて。
だいぶもう。
あ、それと最後こんなんだったっけ今までありましたね。
そっか。まあ、前さ。小説だと、ちょっと違うんですかね。
あ、小説だと、ちゃんと、いわゆる民族学とかに沿って、探偵するんですよ。
うん、ああ、なんか京都まで行くんだっけ？
要はこの伝承がこうこうこうだから、
ん？え、なんか京都行くんでしたっけ？
あ、そうっすね。多分この、伝承はここ、なんとか県のどこどこの伝承と近いからここに行けば、うん、本体がいるんじゃないかみたいな。
あ、
とかっていうのをいろいろこう調べながら、うん、徐々に奴に迫っていくみたいな。
あ、ちゃんとだからその、あれの正体、が、うんうんうん、なんとなくわかるみたいな。
そう。いろんな、こう、ちゃんとした理論に基づいてやって、直接最終的には対峙する。まあ、直接こうね、目の前に対峙して、
うん、
どうにかこうにかするっていう。
ね、映画だと、なんだろうな、そこまでの尺はなかったのか。
うんうんうん。
曖昧なまま。
そう。最終的には、まあ、おそらく生きてるんだろうけど、みたいな
ね。うん、
最終的にそう、その子供も取り返して、まあ、お父さんのお母さん亡くなっちゃったっけ、死んじゃったけど、
うんうん、
まあ、キャバ嬢の誠が、まあ、どうにか救い出すことができて、結構、ね、最後オムライスの話をして終わるっていう。
そうですね。
で、オムライスは何なのかっていうのが、いろんなところでね、
うん、
考察されてるっていうやつですね。
あ、
ざらっといくと、こんな感じですかね。来る。
そうですね。
いろいろなんか言いましたけど、発散的にやっぱどこが一番好きでしたか？
いやでもやっぱ、柴田理恵が秀樹除霊するシーンが好きでした。
よかったっすね。ためにもう一回見るまであるね、正直。
もう一回は、そう、特にないかな。
まあまあ、個人的にはなんですか、全てを知った上でやっぱ一からもう一回見たいっていう気分。
まあ、忘れた頃ぐらいには。小説は読んでみたいかなと思う。
ああ、小説すごい読みやすかったっすよ。
あ、そうなんですね。
はい。値段もだいぶ安、まあ、自分アマゾンの Kindle で使ってるんですけど、400円、300円ぐらいが安くなってて、350円ぐらいでサクッと。
うん。
読めたんで。まあ、多分1日5、6時間ぐらいあれば全然読め切れるぐらいの量でしたね。
なんかちなみになんかシリーズが出てるんですよね、小説が、
ね。そうですね、そうですね。5作ぐらい出てたかな。
東前シリーズってことことまごと？がメインなのかなんだから。
そうですね。どっちも出るんじゃなかろうかなっていう終わり方でしたね。
ちなみにカナも小説だと生きてるんですよね。
ああ、確か、あれ？生きてるけど、もう精神的に病んじゃってみたいな。
うん。
まあ、要は連れ去られるみたいな。娘は、あれに襲われて連れ去られちゃって、で、こう精神的に病んじゃって、最終的には娘帰ってきたので、徐々に回復するっていう感じで。
ああ。
で、ちゃんと。
だから、ちゃんと、なんだろう、その後娘を育てるみたいな流れなんですかね、正直。
うん、うん。そんな感じです、そんな感じでした。
映画だと終わりが、ね、違うからね。
うん。映画だと死んでるし、結局、その後、三人はどうするんだろうっていう感じもありましたしね。
だから小説の続きはないんだろうな、みたいな。
そう。小説の続き確かにだいぶ、なんていうか、辻褄が合わなくなりそう。
うん。内容にもよるんだろうけど。
うん。まあ、個人的にはまあ、あれで終わってくれていいっていう気持ちが強いですね。
そうですね。映画ね。
もう大除霊体制やったし、もういいやろ、みたいな。
あとなんか小説だとちゃんと、ボギワン、あれの姿が出てきて、うん、なんかことごと戦うみたいなシーンがあるみたいな。
うん、そうそうそうそう、そうでした、そうでした。しっかりと対峙して。
で、なんか歯を噛まれそうになったところを、ことこがなんか手で押さえるみたいなシーンが。
ああ、あった気がします。
あれは、あのシーンが見たかったって人が多かったみたいです。実際に。
確かに。
それは映画では叶わなかったって感じですか。
そうですね。だから原作を知ってる人からしたら逆に、全然違うじゃんってなるんですよ、おそらく。
原作ファンが原作から映画行くと、ちょっと不満点があったみたいなのは言ってたんですね。
そう、やっぱりこう、それはそれ、これはこれって楽しまないと楽しめないって感じですよ。
うん。ただやっぱ、妻夫木聡はすげえベタ褒めでしたね。
よかった。
あの演技力って。
ちゃんとクズに、自然にクズに見えるって思って。
いや、なんかイケメン役のイメージが多いから、
イケメンですごくいい人っていう感じがね、あるにもかかわらずこんなクズ感出せるんだ、みたいな。
ちゃんと出てますね。
うん、だっすね。みんなに見てほしい、本当に。
見てほしい。
見てほしい。
まあ、2時間、
うん。いや、だから、さっきも言いましたけど、いや、2時間ちょいとは思えないぐらい飽きないっすよね。
うん。
うん。
ちょっとなんか、すごいホラー感を期待しちゃうとっていうのは、
あ、
ちょっと。
しっかり、なんか、呪文とか、ああいう不穏な感じで、霊に襲われてるって感じがあんまりちょっと違うんですよね。うん、そういうことじゃないですよ。
なんか人間ドラマ的なちょっと、人怖じゃないけど、そういう部分も楽しめる人であれば、感じですね。
で、映画だとそこまではっきりは言ってない、言ってたかな、一応。その結局、まあ、なんで奴が来てるのかって言ったら、民族学の津田のせいっていうね。
ああ、描写はあったのかな、なんか。
一応、まあ、あいつのせいってはなったんですよね。
うん。で、野崎がその津田の、なんか大学まで行って、そういう話はしてた。描写があって。
うん。で、まあ最終的に、お前なんであんなことをしたんだ、みたいな話を、
うん、
その、V6、岡田くんと、コロになってるっていう。
うん。うん、まあ、津田は悪いやつだね。
そうですね、津田は、実はっていうかもう、正直、最初以外はずっと悪いやつみたいな。
うん。あ、なんか、秀樹への嫉妬みたいな感じ。
そうですね。その辺は、小説版だと結構しっかり描写してるし、
うん、
野崎ともしっかりその辺を話してましたね。
はい、
あんまり言ってなかったけど、野崎もやっぱりこう、ね、子供、できない体質とかっていうせ、まあ、話はしてないかもしれないですけど、
うん、
誠も子供できないですし、
うんうん、
その時もできないで、それなのにいる、子供がいるやつへの嫉妬みたいなね。
うん。まあなんかみんなコンプレックスを抱えてて、で、
BGM なくなったかと思った。
あ、BGM。大丈夫ですかね。
あ、大丈夫、大丈夫です。
そういうのがあって、ね、その、知佐を助けようっていう、動機になってたんだよね。
ちょっとこう、嫉妬しながらでもやっぱ子供を守りたいっていう気持ちと、みたいなね。
うん。
まあ、津田はどっちかっていうと、もうその嫉妬とかこう、そういうことに対して、なんていうんですかね、歪んだ気持ちっていうんですかね。
まあでもなんか、なんていうかな、誰しも持ってないとは言い切れない部分っていうのがなんか、ところどころにあって、
わかる。
そういう怖さがあったというか。
人コア、コア、なんか人コアがメインではないのかもしれないけど、やっぱ人も怖えなっていうのがね、うん、結構ありますよね。
そう。まあ、なんか秀樹が、ね、ブログ書きたいがためにね、ね、全然面倒見てないのに、なんか見てるふりして書き込みしてるみたいな。
ありましたね。こう。で、交流会とかね。
行って。
高いランチ食ったりしてね。
うん。
金と時間を育児に使えやっていうね。
自分がそうしてるわけじゃないと思いたいけど、なんかね、やっぱ、
うん、
奥さんに対してね、ないがしろにしない、しすぎないようにというか。
そうですね。前半はね、その、ちょっと不穏な感じはあるけど、
うん、
そこまで悪いことはしてないみたいな感じがちょっとね、ありつつの、それはまあまあまあひどいことも言ってるしね。
うん。
あ、で、そう、ひどいこと言ってるっていうのが、あれにばらされるっていうシーンがすごかったですね。
ああ。
なんかこう、秀樹の声で、
うん、
でしたっけ、その、俺は悪くないみたいなね。
うん。
いうのを化け物にばらされて、あっあっあってなるっていう。
うん。あ、それで、なんか部屋洗っちゃうの。
うん。っていう映画でしたね。
っていう映画でした。
具体的な怖さもあるけど、やっぱ人間の醜い部分を見せつけられてるっていう感じが強いっていうか。
うん、そうですね。いや、なんかもっとホラー感強いかなと思ってたから。
ああ、なるほど。
いい意味で裏切られたかなって。
確かに。そこはちょっと裏切られっぱなしです。裏切られるのは柴田理恵だけ。
柴田理恵はなんていうか予想以上にキャラが良すぎてびっくりした。
うん、で、その柴田理恵の良さもなんか詳しく聞かない柴田理恵。いいよだけ聞くとやっぱ一回肩透かし食らってるだけになんか後半良かったっすよ
ね。うん。際立ちますよね。うん、やられてからのみたいな。
やられてからの生きてたもあるし、ダンサーのシーンも良かったってなる。
うん。
確かに来るはまあ、そもそも俺もエンターテイメントとしておすすめしてるんですけど、
うん、
ホラー見たいんですっていう人にはあんまり別に勧められないかもしれないです、ね。
だから逆にホラー苦手っていう人でも全然見れそうですよね。
そう、俺もマジそう思うんで、だからみんな見てほしい。
見られてほしい。だ見た目は完全にホラー映画にしか見えないから。
確かに。
そこがちょっともったいないというかね。
うん、最初の序盤のシーンの怖さでやめないで絶対に欲しいですね。
ね、うん、そんなにだってね、グロい病じゃないから。
そうそう、まあゼロとはもちろん言わないですけど、
ね、うん
うん。ちなみにですけど、マルさんはやっぱホラー映画は苦手なんですか？
うん、苦手っていうか好きじゃない。
ああ、そもそも。
見れるみたいけど、別にグロ描写が完全に見れないとかそういうんじゃなさそ
う。
苦手ですって言ってる。コメントで。
あ、それ苦手でした。え、じゃあ、
あ、ミュートなった。あ、モロさんミュートなった。
あ、すいません。間違っておき
たい。あ、はいはい。
じゃあ逆に、ホッサンが見た上で進められますか、マルさんに。
え、来るを？
うん。
でもなんか内容、あらすじは知っててみたいな言ってたから。
そうなんですね。まあ、その上で、あんまり興味が持てないんだけど仕方ないですね。
してみなくてもと思うんですけど。なんかカメラは止めるな、前。好きじゃないけど、見てたんで。これはホラーじゃないけど、
あれはホラーじゃないですね。それが苦手。まあ、そうなると、いや、そう言われたら、でも、クルーはそんな脅かし描写ありました？
ない。
強いて言うと、だから、タクシーバーンのシーンは、えっていう、ビクッてよりも、ええですね。
うん。
ああ、怖くて。
自分も、なんでそういうジャンプ付き合ってんですか、その。びっくりさせるやつ。
ああ、
うんうん、その、まあ、そういう、海外でよくあるかな。そういうのは苦手なんですよ。
ああ、そうなんですね。
だからじわじわ系のが、ね、呪音とか。
あれは、まあ、多分、慣れですかね。
うん。
個人的には。そこは、なんていうか、演出を楽しむじゃないですけど、やっぱ、来そうっていう時、大体音楽もついてくるじゃないですか。
うん。
あ、来る、来そう、あー、来なかったとかっていう。
うん。
なんでそのパターンを見て、あー、この後どうせ来るんだな、あー、来たーみたいな楽しみ方を個人的にはしてます。
ねえ。いるよ、いないよとか言った
のに。あ、ホッサンの声がやばい、限界かな？
限界。聞こえないですか？
あ、大丈夫です。今クリアです。
大丈夫です。
ゼクシオンさんのホラーが苦手なら、サダコバイアス解雇、おすすめじゃないですかって言って、まぁ、あ、ちょっとわかります。
あれは、面白い笑いだけど。
あれはバケモンにはバケモンぶつけるんだよ、だけを見るためだけに見る。
なんか、あれの途中のシーンって覚えてます？
途中
なんか、詳しく忘れちゃったんですけど、なんか霊媒師が出てくる、なんか、
はいはいはいはい。
あそこが一番怖かったんだよな、なんか。
ああ、ま、個人的には生きがってる霊媒師がサクッと死ぬシーン最高に面白かった、ね。
肝心なシーンは全然ね、なんか、やっぱ、うん、なんかアトラクションみたいな感じで。
うん、そう。最終的に、そうなるみたいな。カリッと声をぶつかると最終的には面白いに変わるんですよ。あれもね、そもそも、サダコとカヤコを、まあ、ちゃんと知った上で見ないとね。
ホルさん的には、なんていうか、その、こういうホラー映画で、本当に怖いなって思うのはないですかね。
怖いか。
うん、恐怖みたいな。
あんまり、まあ、ホラー映画を怖いものを見たいとして見てないって言えばいいですか？なんていうか、どうやって動かしてくるんだろう。ただ、映画じゃないですけど、
はい、はい。
サイレンの、
お
う。で、ワンじゃないな、ツー、なんかこう、割と最新作って、割と新しめのやつで、
うん。
こう、なんだっけ、フリープレイ。 プレイステーションとかで月額払うとこのゲームの熱出題ですよってあってやったんですけど、
はいはい、
あれのチャプター2か3ぐらい怖すぎてもうできませんでした。
それってプレステ3ですか？
いや、まだ3だったかも。3か4ですね。
なんかね、サイレン1、2って出て、
はい、
その後、なんかリメイク、海外版みたいなのが出たんですよ、サイレン。
お
それかなって思ったんですけど。
ああ、なんか覚えてるのは、海外のテレビクルーがある村に行って、みたいな。
かなぁ、まあうん。結構リアルでした、それ。
リアルだし、結局その、なんていうんですかね、バケモンから逃げるっていう感じじゃないですか、おおむね。
うん。
それが、こう、やべ、無理だよ、逃げれねえ、あーっていうのをやって、あーもうちょっとこれ以上プレイできないみたいな。
なんか、倒しても生き返っちゃうしな、あれね。
そうそう、結局その、倒して無双するゲームじゃなくて、いかにして生き延びる、逃げれるかみたいな。
うん、
で、要は隠れたりして、ちょっとこう、こっそいところを覗き見とかして、
そうですね。
行ったか、行ってないか、みたいな。うん、
で、その、死人って言うんですけど、あれね、
うんうんうん。
あいつらの視界をジャックして、
うんうんうん。どこ見てるかとか、それ、
やりながらっていうのはね。
あれは、まあ、あんまりアクションで得意じゃないのもありますけど、
うん、
でも難しいとかもあるけど、それを除いても普通に怖すぎてもうプレイできないっていう感じでした。
体験はあんまりって感じですよね、じゃあ。
そうっすね。うん。
ガチ心霊スポット行くとか、そういうのはちょっと。
そういうのは全然別に興味ないっすね。
言えるけど、みたいな。
ああ、まあ、興味ないって言ったら嘘なのかな。なるけど、なんて言うんですかね。わざわざそんなとこ行かんでもっていう気持ちの方
が。ゾゾゾは好きって言ったから、見る
分には。ゾゾは面白かったっすね。
知る分にはいいのかな。
うん。なんて言うんだろう。うわ、本当にダメなとこじゃん、ここっていうのを見る分には楽しいです。
ね。
人元だからかな。
なんか、ドボとか見てると、なんでこの場所こんなことになってんのみたいな。
確かに。
結局わかんないまま終わるけど。
そうそうそう。別に答えで、
ね、
答えがあるわけじゃないですからね。
なんか、それはそれでいいみたいな。
何でしたっけ。ゲームのノベルで、
うん。
何だったっけな、死人呪い違う、何だったっけ。ハイニさんに勧められてやってめっちゃ面白かったんですけど。
最近のゲームですか？
最近セールやってました。何だったっけな。死因。
ん？
死ぬ印と書いて死因。
っていうゲーム。
はい。ノベルゲームで選択肢だけやっていくゲームで、一応5話、5話ぐらいで完結するかな。
コーチは出てこない。
ん？
コーチは出てこない。
コーチは出てこない。コーチは出てこないけど、花子さんは出てくる。
え？花子さんってあの花子さんですか？
あの花子さん。触手系花子さん。
触手？クトゥルフではない。
クトゥルフではない、ない、ないかな。ただ、普通にバケモンと対峙して、選択肢を誤ると死ぬ。
絵的には、出てるんですかそれは。
絵的にはしっかり出てます。
ああ、出てるんですね。
まあ、ノベルで、なんていうんですかね、教室とか探索して、アイテム集めて、隠し扉開けて、で最終的にモンスターと対峙して、
はい、
戦闘する。まあ、攻撃するっていうよりも、なんかアイテム投げつける、逃げる、
うんうん、
なんかこう、どのアイテムをどのタイミングで使うみたいな感じでクリアを目指すっていう。
結構、アクション的な。
アクションっていうのも考察ですかね。選択肢を選ぶだけなんですけど、ちゃんと正解の部分、ものは、なんていうんですかね、選択しないとすぐ死ぬみたいな。
ああ、じゃあちゃんと考えながらやんないとね。
うん。
へ
ぇー。っていうのが、ハイネさんに勧められてやってめちゃくちゃ面白かったです。
もう、ハイネさんもじゃあホラー好きなんじゃないです
か。ああ、そうかもしれないですね。
で、ゾゾを勧めてくれたのはハイネさんじゃないの？
ゾンビランドは違います。あれはもう有名なんで。
うん。あ、ゾゾゾは、
ゾゾゾはあれですね。違います。ゾゾゾは全然関係ない別のボドゲ仲間から。
そうなんですね。
最近ハマってるのあるんだ、つって。
うん。
なんか最近見るもんねえしなと思って見たら、あ、面白いって思って。
なるほど。結構、オールさんも進められると、とりあえず見てみようっていうのは、どうやってくる
か。やっぱ人に進めたいんで、うん、その分人が進められたものもちょっと見たい気持ちあります。
ね。クルも良かったしね、パラサイトも良かったからね。
まあ、結局、なんていうんですかね、やっぱ話題があるやつには話題になるだけの理由があるっていうか。
ああ、そうですね。うん、
結局有名どこってあんまり外さないっていう気持ちはあります。
うん。
たまにはもちろん適当に見てめっちゃ外して時間を無駄にしたっていう気持ちになることは
自分には合わなかったなとかはね。どうして。コラボロなんかやっぱり安定してるかな。わかります。
コラボロでまずそう。映画、そう、わかりますよ、ね、う
ん。はい。
あれのやつ聞いたときも、わかるわかるよ、のみさんっていう気持ちでいっぱいでした。
うん。まあ。リングとかね。どんぐらい聞きました？
とりあえず最初っていうか、まあ、教えてもらったアプリが、で、コラボと見れるのが一番古くて50回ぐらいとかからしか見れない
。それの前は見れないんだ。
見ようと思ったら多分、サイト行ってやれば一応見れるは見れる。
ああ、そうですよね。
うん。なんですけど、まあ、とりあえず運転中聞くんでダウンロードしたいなと思って。
ああ。
で、最新回から一回遡って1年分ぐらい聞いて、
うん、うん。
そっから、やっぱ最初から聞かなきゃ、つって。で、50回ぐらいからを聞きながら、主に気になるホラー映画のやつのみをピックアップして、で、聞いてて、ハマったので、やっぱ聞いてないのも全部聞こうみたいな。
うん。
で、今何回で、今6、結局その最新版と一番過去を行ったり来たりしてるんで、
なんか最近、なんか、ジャスピールが、
そうなんですよ。オープン直前。
直前とかね。
2015年3月配信ですね。
何年も19年前ぐらい。でも8周年だから。
っていうのは今大体70夜を聞いてて、
うん、
最新話だとどこなんですか、最新のが480、登ったのは400番台ぐらいまで。
うん。あ、400番台。
400番ぐらいまでです。
50回ぐらいから聞いて、なんか気になったやつってあるんですか？
気になったやつ、ちょっと待ってください。今ちょっと見ながら。うん、なんていうの、やっぱ今聞くと、その、ああ、あったあった、懐かしいっていう気持ちがやっぱ強いですね。
ああ、もう見たことあるやつは。
はい。例えば、何でしたっけ、サイコロクラブの中道さんの話とか。
ん？サイコロ？
サイコロクラブわかりますよね、
はいはいはい、
漫画アニメ。
うん、う
ん。はい、その人がまだ2巻か3巻書いてるぐらいの時の話とか。
ああ、インタビューとかそうですか。
インタビューの話とか。その時のその本編以外の最初の話とかの時に最近こういうボドゲやったんですよっつって、うん、あ、この時はこれが最新なんだみたいな、
うん、当時話題だったやつとかね。
なんじゃなんじゃすか、
ホラーの方で気になったやつとか。
ホラーで言うと、まあ、そうはもう最高に良かったっすね。良かったっていうのは、 山本さんよく言ってくれたみたいな、まあ、大事なところは言わずに今 1,2 だけ見ればあといいよみたいなそうだよねっていう気持ちで
ね、まあ
そうですね、本当そうですね、
でそうの話してるとそうそうみたいなんでなんか笑いが起きる
なってしまう、
うん、
あ、東京タラレバ娘の話もよ。これはドラマですけど。
ドラマだけどホラーって言いましたよね。
うん。まあ、ある種のホラーではある。
見てないけど、そうなんだ。
あれは俺原作の東山明子さんが好きで、
あ、そう。
あの面白かったっていうのもあって。あ、ドントブリーズも良かったですね。
あ、ドントブリーズ、あれなんですよ。自分映画館見に行ったんですよ。
ああ、いいっすね。
あれ、最高でしたね、まあ。
ね、やばいジジイ最高でしたね。
うん。いや、デイトショーで見に行って、
おうおうおう、
デパートの屋上に駐車場を止めてたから、帰りがすげえ怖かった記憶があるんですよね。暗闇で、ジジイが襲ってくんじゃないかと思って。
情感たっぷりですね。
あれ、いいっすよね、どこに。
マーベル映画の話も聞きましたし、
うん、
マーベル映画、うん、コラボとのマーベル映画はだいぶこう、薄い話でしたね。薄めの。
あ、まあなんか好きなシリーズどれですかみたいな話だかな。
うん、そうそうそうそうそう。あんまり深く掘り下げないのは逆に聞きやすくてよかったです
か。海さんがキャップが好きとか言ってたんです
か。うん、そうそうそうそうそうそう。あとは、ボードゲーム芸人池田哲也さんの話とか、あ、ゲットアウト。
あ、ゲットアウトを見ました？
ゲットアウト見ました。アスも見ましたし、ゲットアウトも見ました。
うん、ゲットアウトは、なんか、いや、でも、ウォルさん的には、あれ、やっぱ、笑いの映画ですけど
ね。そうですね。話題の映画で見ましたね。話題だって言うから見て、まあ、
話題。
まあ、ホラーっちゃホラーですけど、うん、霊的なホラーじゃないですからね。
なんかね、ネタバレしたとき、あ、こういう感じか、と思って。
ただ、個人的には、この同じ監督の次回作のアスがすごく良かったです。
あ、そうなんですね。ゲットアウトより良かったですか？
全然良かったです。
あ、そうなんだ。
まあ、あれもでも、まあ、霊的なのではないっていうのは、私、同じなんですけど。社会的な怖さというか。
うん。
基本的にこう、それを見てから見るっていうよりも、自分が見たことある映画をもみさんなんて言うんだろうみたいな。
なんかそういう見方があるのかみたいなね。
で、俺が見てたやつをどう思ってんのかなみたいな。見てるかな、まだ聞いてないかな。そうですね。今、ざっくり見た感じだと、そのあたりかな。
なるほど。
うん。こんな感じでした。だいぶ前ですけど、ビクションさんが、そうは怖くない。痛いって言った
ん
ですね。
うん。まあ、どんどんなんか、ただ痛い映画になってくるんですよね、そうで。いかに残酷に殺すかみたいな。
し、正直、その、3、4、5ぐらいまでは見たと思うんですけど、
はい、
あの、間もちょっと空いてるんで、こいつ誰だっけって思いながら。
あ、一応、なんだろう、関連してるキャラ出てくるんだ。
そうそうそう、そうなんですよ。なんで、で、この人何やってた人だっけってかって見るんで、なんか全然こう、話が噛み合わなくなってきてみたいな。
ああ、ちゃんと見るなら続けてみた方がいいですね。わかるうちに、うん。
なんで逆にもう1見て、1の裏である2を見て、ああ、面白かったで終わればよかった、みたいな。そんなジグソー、うんうんとかは別に掘り下げなくてよかったかな、みたいな。撮ってるのハッピーデストゥーユーとか。
あ、ハッピーデスデイかな。
デスデイか。
うん。
あれ見ました？
あ、見ました。
2も見ました？
2も見ました。
あれ、まあ、2もよ、悪くはないけど、1で良かったかなっていう気持ちはちょっとあります。
うん。なんか変化球的な感じでしたよね。
2はなんていうか、1の解説してない部分を解説したよってあったけど、
うん、
まあ、別になくてよかったかな、みたいな。
人によっては打足になっちゃったかな。
うん、まあ、だから映画ってやっぱ難しいんだなとはちょっと思いますね。
うん。いや、人気出るとね、作りたくなったりというか、うん、言われたりもするしそうだしね、なんか作ってるから。
私とかってなんかこう、4時間5時間分の映画やって、そんなん放映できないよ、つって、無理やり2時間半ぐらいまでカットされたりするらしいじゃないですか、昔の映画って。
うん。
まあ、つまりそういうことなのかなと思って。
うん。
うん。見るに耐えないの、耐えなくなっちゃうのかな、みたいな。
うん。クルなんかは、そこら辺がどうだったんですかね。
そうっすね。
その、まあ、模擬版の詳細が出なかったっていうのも、
うんうん、
カットされた。
そこは、なんかの解説で見ましたけど、作者の希望らしいです。
あ、
著者。
そうなんですね。
著者が、なんか、まあ、映画化するって話になった時に、
うん、
まあ、映像化するんで、あえて、模擬版の描写を控えるようにしてほしいみたいな。
ああ、そうなんだ。
そう。っていう、まあ、本当か嘘かわかんないですけど、っていう解説は見ました。
なるほど。
だから、それによって、こう、別の、なんていうんですかね。
うん。
今じゃないところの怖さを出してほしかったんですかね。でも、考察サイト読んだだけなので。
うん。
1時間半も。
すいません、どこでもいいんで。
たっぷりたっぷりと。
これ、なんか、ホラーだけで話してみたかった
ね。あ、そうですね。そうですね。マガさんがあんまり好きじゃないんであれば、確かに。
ブ
ーギーブーギーって何すか？
え？今の日本じゃ？ブーギーブーギーもどき出されそう。何これ？わかんない。
え、
あ、なんか、なんだっけ、ボギワンの語源がブギーマンとかは、ラジオで言
ったの。ああ、ありました、ありました。あ、そういうことね、なるほどね。
うん。その向こうの方の得体の知れないものみたいな、その子供を脅かすんじゃないけど、ブギーマンが襲ってくるよみたいな、親の殺し文句じゃないですか、そういう。
原作でもその辺掘り下げてるんですよ、
あ、言ってました。
判定パートで。
ああ。その、ブギーマンが黙って、ボギワンだとかでしたっ
け？そうそうそうそう。うん、いろんな名前あるけど、そのうちの一つが、ブギーマンじゃないのかっていう話で、進んでましたね、
そこ。やっぱ映画見てから小説見ると、そういう、謎解きじゃないけど、
うん。
できるみたいなのかな。
掘り下げ、まあ掘り下げになるのかな、一応。
うん、
掘り下げって言えば、なんか、例えば、呪怨とかの小説版はもう、怪盗編みたいな感じでしたね。
うん。
いろんなよくわかんないこと起きてるけど、実はこういう理由なんですよってのが詳しく書かれてましたね、そういう。
あれはそんなに大まかに変わってはない、ないの
か。そうですね、あれはもう放送じゃまんまそのまんまで、
うん、
映像見ただけではわからないところも書いてるみたいな。
うん。まあ、そういうなんか、原作のままが良かったのにっていう人にはいいんだろうなっていう。
サンクチュアリ・オブ・オフトゥーンが無力化された伝説の作品。
これ呪怨じゃないのじゃあ。じゃあ
ね。呪怨ですね。
そうなのか。
マドさんも確か喋ってましたよね。
オフトゥーン。そうか。なんだ、このネタだけやけに強調してくるんだよな。お前さん、ジオンの話すると。
まあ、ジオンはね、このオフトゥーンと、あの、シャワーの2台、このやつがあるんで。
シャワーはでも、ジェイソンとか普通に襲ってくるとこじゃないの。
あれっすよ、あの、要は、その、シャワー浴びてたら指がみたいなね。
うん。 カーテン剥がそうとしてくるんで、ね、あ、屋根裏が無理って54万。あったね。で、あの屋根裏に死体があるかもしれない。
そうですね、屋根裏に死体があったら、仕入れの上からとかですね。
うん。呪音って言うと、なんか、Wii でね、あったんですよ、呪音のゲームが。
ほう。
あの、リモコン使って操作するんですけど。
はい。
あれを懐中電灯の見立てて、
はぁ。
なんか、一人称視点で、なんか怖い場所を探索してるみたいなゲームだった。
ほぉ。
今でもプレネ化してるかもしれないですね。
マジっすか。
うん。
Wii にほとんど遊ばなかったんですよ。なぜかわかんないけど。64から飛んで Wii U に行ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
まあ、たまたま、まあ、ゲームやんない時期だったっていうのもあるんですけど、なんで、いい作品で有名なの何も知らないっていう。
あ、そうなんだ。ゼロとかは、ですよね。
うん。
あと、その、ちなみに、ドゾゾは、どんな感じですか、ドゾゾ。
もう一回いいですか？
あ、ドゾゾってどんぐらい見ました？
ドゾゾは、シーズン1を見て、一旦止まってます。
あ、止まってます。あの、新州のホテルで終わり。
そうですね、うん。うん、で、一回別の、何でしたっけ、嫁から勧められた、怖すぎ、
うん、
そう、怖すぎシリーズ今言ってます。
あ、怖すぎシリーズってどういうんですか？
怖すぎシリーズは、ですね、あの、本当にあった心霊系の流れわかります。もう一度ご覧いただきましょう、みたいな。うん、お分かりですかみたいなあるじゃないですか。
はい。
ああいう番組の体で、
うん、
ディレクターがいて、いろんな超常現象、カッパ伝説とか、口裂け女とかを、
うん、
こう、を、本当に実在するのかって、都市伝説あるのかっていうのを、こう、なんて撮影していって、事件に巻き込まれていくっていう話なんですけど、
あ、
で、そのディレクターが、あの、なんて言うんですかね、やから系って言えばいいですかね。
うん、
基本的にはなんかこう視聴者がなんか口裂け女ここにいたんですよみたいな、
うん、
ここに幽霊が出るんですよみたいなのを相談しに来て、じゃあ一緒に撮りに行くかって言って視聴者と一緒に撮りに行って、
うん、
で実際こうお化けとか出てきて、
うん、
こう乗り移ったりするんですよ、その、視聴者に、おいしっかりしろっつって物理で殴って目を覚まさせたんですよ。
これ、エクスカリバットって、ゼクシオさんが言ってるけど、バットで殴ってる？
エクスカ、俺もまだ最終章まだ見てないんですよ。
あ、そうなんだ。これ、ネタバレじゃん。
でも、死ぬとき、ずっとでっかい決するし、なんかこう、なんかテーブルに座って話してて、なんかこう、急にそのディレクター切れ出したりとかして。
ああ。
っていう、まあ、で、ドラマ版、なんていうの、DVD 版、1話、まあ、5話ぐらいまで、その後に、あの、劇場版っていうのがあって。でも、もう劇場版でも全てが繋がるみたいな。
ああ、繋がる。
いろんな伏線とか、なんかこう、幽霊とかじゃなくて、工場現象とか、ワープとか、除霊師も出てくるし、呪いのアイテム、を使いこなしたりとか。何ですか、1話見て、ふーんってなるんですけど、
うん、
2、3、4話ぐらいまで見ると、止まれなくなります
ね。続きは結構じゃ気になるんですよ。
あ、確かに、そう。バーバラ対戦が低い人が見る、あの、イケイケ系のディレクターがこう、
あ、パワハラされちゃう。
不法侵入したりとか。そうとかあるんで、確かにパワハラしてるシーンにちょっとうって思う人にはちょっとしんどいかもしれない。
ゼクシオンさんめっちゃ詳しいな。
結構有名らしいですよ、その筋では。
そうなんだ。 映画っていうか、なんていうんだろうね、これ。レンタルビデオ屋にありそうな。
そう、そんな感じです。アマプラで俺は見てます。
ああ、そうか、そうか。
これはまあ、もう、最初1話、2話、1話だけ見て、まあ、それなりに、面白かったです。ちゃんと面白くて。
うん。
4話ぐらいになるともう、どういうことっつって。ディレクターにはそんな過去があったか、いろんなこう、あと、その、なんていうんですかね。
うん。
演出がチープなとこが逆にいいんですよ。海外のめっちゃ CG 金かけてるんじゃなくて、なんだろうな、頑張って出したんだろうな、この CG みたいな、チープさとか、その、一周回ってわざとチープにしてんじゃねえかって思うぐらいのチープさがいい。
すごい低予算感が出てるんですね、じゃあ。
ハリポテとかはまた違うんですよ。そういう意味じゃなくて、なんかこう、ほんのりとしたチープ感がすごくいいので。
うん、
なんていうか、見た瞬間に、あ、これ作り物だなって一瞬でわかる感じがすごくいいですね。
うん、
だから、怖いの苦手な人に逆にいいかもっていう感じです。
ああ。苦手な人、大丈夫？
なんか、結局、なんで POV でしたっけ、手で持ってカメラで撮影してるみたいな。
ああ。
はいはい。今なんか映ってたとか。
うん。
うん、ディレクターが一番怖い。確かに物理的な意味で怖いです、
ね。なんか資料館もそういう感じだっけ？
資料館は、いや、そんな物理。
あ、物理ってじゃなくて、そういう POV だっけ？
ああ、確かに POV もそうっすね。
ああ、そうですね。
そうね。いっぱいあるので、1は確か POV に関わった気がするんです。
うん、うん。そうですね。
だと怖すぎぞ、どこかな、見てるのは。
どぞぞ勧められた方から、
はい。
なんか、フェイクドキュメンタリー Q とか勧められてないですか？
そう、勧められたらそっちまだ手つけてない。
そうなんですね、なるほど。
そうなんですよ。最近ね、ゲームやりたくてね、買っちゃったゲームもあるんで、
そっちがね。忙しい。ゾゾゾもいっぱいあるしね。
おっさんの声が。
あ、遠い。ちょっと、重くなっちゃったかな。
あ、大丈夫ですか？
あ、はい、聞こえてます。
あ、聞こえてます。あ、よかった。
お
っさんの声が重い。
霊障が起き始めた。
別に自分に。
お遊びの機会があれば。
やばそう。大丈夫ですか？聞こえてますか？
あ、聞こえてます。
あ、よかった。どうしようかな。どうぞ。あれは見ました。翔ちゃんの短編はちらっと見ました。
うん？翔ちゃんの？
あ、BGM 止まった。大丈夫か？
ん？長尾くん？あ、止まっちゃいました。
聞こえてますか？大丈夫ですか？
聞こえてます。あれ？電波が悪いから。あれ？もしもーし。
あ、そう、長くんです。
あ、
今までちょっと聞こえてなかったです。
大丈夫かな？
もしもーし。
あ、もしもし。
もしもし？
あ、はい。ウォルさんの声は聞こえてるんだけど。
はい。おっさんの声がほぼほぼ途切れて聞こえてなかったんです。
途切れてなかった？いや、喋ってなかったんですけど。
ああ、なるほど。いや、もしもしのレスポンスが聞こえてなかったっす。
あ、聞こえてなかった。ちょっと安定が。
はいはい。
今大丈夫そうっすね。
今大丈夫そうです。
長尾くんの。
あ、そう、長尾さんの、なんちゅう、写真を見るやつあるじゃない
ですか。ああ、家賃の安い部屋。
そう、家賃の安い部屋。それは短かったんで、ちょこちょこっと見ましたね。
あ、見ました。 ああいう心霊写真とかって興味あります？
興味、ああ、なんていうの、昔見たパチモンシリーズを見てからは、あ、これはパチモンではっていう気持ちで見てます。
ね、
はい、
全部が本物とはっていう感じはしますけどね。
この、うん。あ、これマジっぽいなっていうのは見て、ちょっとおーってなります。
うん。あれも見やすいっすね。
うん。そういえば、あ、ちなみにホストさんは今までで実際に見たことありますか？
そう、霊的な？
あ、心霊写真的な。
あ、心霊写真はないかな。
で、一回修学旅行、小学校の修学旅行で、
はい。
北海道は函館の五稜郭ってわかります？う
ん、ああ、なんか聞いたことあるかも、名前は。
ゴールデンカムイっていう漫画は読んでらっしゃいます？
ん？漫画？
ゴールデンカムイ。
あ、ゴールデンカムイ、はい。
はい。
あ、読んだことはないですけど。
あ、はい。
はい。
も出てたと思うんですけど、
うん。
あんまり歴史詳しくないんですけど、
うん。
まあ、要はこう、何でしたっけ？戦争だったっけ？明治とかの最後の戦争とかで、
はい。
思ったりした最後の地とか、そんな感じの場所だったと思うんですけど。五稜郭ってなんか星の形した堀があって、
うん。
真ん中に城っていうかこう、なんかまあ、建物があってみたいな戦争の地だったみたい。新選組最後の地、そう、それです。
へ
ぇ。最後に抵抗をした場所って感じですよ。
あ、なんか雪のシーン？それ。
ああ、多分、その、ゴールデンカムイの話ですか？
あ、じゃなくて、その新選組最後って。
雪のシーン。
雪、冬とかじゃなかった？違うっけ？
あー、だったかな
ぁ。
あ、分かった。ちょっと分かるんですけど、まあ、そこ、まあ、函館が、まあ、地元の修学旅行の定番の場所なんですけど、
へ、
はい、ここで撮った写真は、展望台から五稜郭が写ってる写真。
それ、ウォルさんが行った時ってこと？
あ、そうです、そうです、そうです。
あ、そう、そうなんですね。
その時に、まあ、並べたり、こう、写真欲しい人っつって、こう、貼り出されて選ぶじゃないですか。
うん。
うん、あの時に、五稜郭に光の柱が刺ってますね、完全に。
ん？柱？
柱、光の柱みたいなのが五稜郭に出て
きて。赤っぽい感じとか、そういう感じ？
そんな感じです。っていうのは、見たことあります。
あ、実際その、それをもらったわけではなくて。
あ、これ死ね写真じゃんってなったことがあります。
じゃあ、そう
か。もらおうとね、もらえたんですけど。
ああ、でもなんか星がある人なかなかいなそうな。
まあ、もちろんそこがメインに映ってるわけじゃなくて、映ってる人もいるんですよ。
ああ、なるほど。
で、その後ろに、あれ、ここ五稜郭のとこ光ってないみたいな。
あ、でも場所的には、映っててもおかしくないな、みたいな。
そう、映りそうな、ね、場所じゃないですか。
あー、そうか、そうか。
あれ、自分も今ちょっと思い出しました。
実際見たのことはあるってことですね。
そんな感じです。
ねえ。そうね、あれ、ないんすよね、そういう体験っていうのはね。
全くないんですか、心霊体験とか。前喋りましたっけ？
前
俺が実際に、まぁちょっとした心霊現象にあったことがある話。
え、金縛りだっけ？
あ、違います。物音。ラップ音。
あ、ラップ音か。
あの、アパートに、こう、妻と二人暮らししてて、まぁ、あ、猫もいて、
うんうん、
で、こう、上下二部屋、下が二部屋、上が一部屋のアパートで、
はい。
で、下で寝てたら、上からドンってこう、物が落ちる音がするっていう。
いやえ、上の部屋は、ウォルさんのスペース？
もちろん、あの、玄関開けるとすぐ階段があって、
はい。
2階がなんで今みたいな。キッチンと今と風呂みたいな。で、下が2部屋あるみたいな。
ああ、そういう構成で、下で寝てたら上から音がした。
ドンって音がするっていう。
へぇ
で、その、嫁と猫もいて、みんな、うん、えって顔して、二人を見る。
おかしいな、みたいな。
っていうのが、まあ、1回、2回ではなかったっすね。
ええー、毎晩ってわけじゃないか。
毎晩じゃないけど、ふとした時に、まだなってるよ、みたいな。
ええー。結局、理由とかはわかんない。
とりあえず、窓をバッて開けると、
うん、
田んぼが広がってるところで、
はい。
で、奥に火葬場があるっていう。
ああ、じゃあ、なんか、それなのかなみたいな。
なっていう。あとは、家賃が結構安かったっていう。
詳細は調べてないけど。
調べてないし、実害はないし、夜中にドンうるせえなって言って寝てるだけだった。
そっかそっか。すいません、前聞いたかもしれないけど、忘れてたな。
まあまあ、そんな、なんかすごい体験ってことでもないんで。
ああ、でも実際ね、奥さんと体験してるっていう。
うん。
完全にその場所が。
おそらく。
うーん。
違いはないんで。
今もあるんですかね、アパートね。
アパートはあります。たまに撮るたびに、あ、懐かしいなって思いながら通ってますね。
ああ、じゃあ、見るは見るんだ、今もね。
そうですね。
へ
え。割と大通りに面したアパートだったので。
ああ。誰か住んでると大丈夫かなみたいな。
ここ住んでるんだっては思いますね。まあ、悪くないし、駐車場2台ついてるし。
ああ。そういうのがあっても我慢する人は、するから、みたいなんで。
まあ、実際その後落としてるかどうかわかんないですしね。
なんか、事故物件サイト集めてるサイトって知ってます？
まあ、聞いたことはあります。
それに載ってるかもしれないですね、もしか
したら。そうっすね。事故物件も確か、2人か3人ぐらいになると告知しなくていいですよね。
ん？どういうこと？
例えば、そこ借りたいんですけどって言ったときに、事故物件は説明義務があるんですよね。
あ、はい。
なんですけど、
うん、
事故が起きてから、
お
1人、2人、3回ぐらい別な人が借りたら、それより古い情報を告知する義務はないっていう。
そんな、間に、
ま、要は、その事故がありました。で10年前で8組ぐらい前の人が死にましたっていうのでキリがないみたいな。
説明が大変だからってことそれ。
まあですしキリがないというか、まあであくまで義務がないっていうだけなんで、ちゃんとしたところは一応説明してくるらしいです。
まあ後から調べられてなんか言われちゃうと面倒だから先に言っとくっていう人もいるから。
逆に、その代わり安いですけどねって言えばね、借りてくれる可能性もありますからね。
ああ、なるほどね。じゃあ、もしかしたらね、住んでる場所が、実はみたいな。
あ、何でしたっけ。住んでる場所だって言えば、何でしたっけ、超有名、有名？ホラー映画の、
うん。
何だったっけ、出てこなーい。
なんだろう。
事故物件の話じゃなくて、
うん、
原作が超有名なやつ。
原作が超有名。洋画ですか？
じゃあ、日本のホラーです。
日本のホラーで、原作が超有名で。
百物語の最後にな、名前も出てこねえ。どっちも出てこない。
百物語の最後。
宮部みゆきさんでしたっけ？違うかな？
なんだろう。
ちょっとさらっと調べます。宮部みゆきって違う。物件ホラー。
映画
です。
映画で。本格はそういうのあ、黒い家。
あ、違う。それも、岸優介さんの黒い家も飲んだことありますけど、
うん。
アプリじゃなくて、この物件がないに百物語で調べばいいかな。
黒い家、なぁ、来たかったな。
黒 古い家は、なんか一コアだった気がします。
そうそうそう。おばちゃんが怖い家です。古い家、そんなに有名かな。
古い、まあ、なんか原作は賞取ってた気が。
もっと有名な感じじゃ。着信あり。
じゃあないです。もっと最近、割と最近の、あ、残影です。残影思い出した。
残影ね。
はい。残影見ました?
見ました。
残影を見て、その、いろいろ調べる過程で言ってましたけど、結局、人がこんな何百年、何千年住んでんだから、住んでない土地なんて一個もないよっていう話だったの覚えてます。
ああ、なんか言ってたような。
はい、結局、事故物件の話しだしたら、どこだって事故物件だよみたいな。
なるほど。
っていう話をちょっとしたかったです。
なんか、すごい昔を辿ってる映画でしたもんね、あれはね。この呪いの原点は。
ギリギリみたいなね。
あれもコラボで紹介してるかな。
ああ、それも、見てないか
コラボの紹介聞いてみましたね、あれは。
探そうかな、もう一回。そろそろお時間なので。
あ、わかりました。すいません。今日はありがとうございました。
あ、いえいえ、ありがとうございます。
ね、また何かあれば。
あればぜひ。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。なんか、ちょっとドドドとかをもうちょっと見ておきます。
はい、お願いします。
はーい。
じゃあね、聞いてくれた皆さんもありがとうございました。
また今度お話ししましょう。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、ありがとうございます。
おやすみなさい。
なさい。